始まりました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。いや、2月に入りましたね。
あ、そうですね、早いね。
早い、うん、あっという間に今年ももう2月、節分祭がねこの間ありましたよ ね。
そ う、 ね。
そうそう、
節分なんか行ったりしたら、なんか恵方巻き食べるとか、なんかそういうの。
あ、あのうち全然やる。あ、
本当に。
うん、なんか私結構その行くね、神社ってことにさっき気づいて
うん、うん、
あのちゃんと初詣も行くし、あの恵比寿の時にはねちゃんと笹もらいに行ったりとか。
えらいね。
そうで、この間も吉田神社の節分祭、 あれはもう本当にあの、まあ、地元がねあの辺やっていうこともあって、うんうん、ちっちゃい時から毎年行ってたんやけど、
もう自分何年行ってへんやろぐらいの感じ、うん、
あ、本当
全くそういうの行かなくなっちゃったよね。
あらあら。いや、なんかもう今年はなんかねちょうど鬼が出てくるタイミングで行っちゃって、
う
ん、
ほうほう、
もうめっちゃ人多かったんやけど、
うんうん、
なんか結構いいところで鬼見れてさ、
うん、
なんか赤鬼、青鬼、黄鬼が出てきて、
はいはいはいはい、
なんかそれぞれ怒りと悲しみと苦しみをこうなんていうかな、まあ、背負った鬼らしいんやけど。
あ、そうなんや。あれ、
そうそう。でそれを、まあ、陰陽師が退治するみたいな、うん、そうそう、一幕を見てきて、
うん、
あ、めっちゃ節分と思いながらえ、何もしてへんの。じゃあ、
あのなんかその2月3日の日、なんか昼3時ぐらいに、
うん、
無性に温泉に行きたくなって。
すごいな、思い立ったな。
そうで、うん、もうその瞬間にこういい温泉ないかなって和歌山の方とか調べて、
うんうん、
一人で車ブーンって走らせて温泉入ってきたんやけど
身軽、まあ、和歌山。まあ、うん、おいいね。
そうで、あの今日のラジオがほらサスペリアやから、
はいはい、
あの自分 DVD 持ってるし、あの、
うん、
オリジナル版のね、
うん、
あの一人で温泉旅館の夜に、
はい、
温泉入った後サスペリアを見直すっていう
バカなんじゃないのっていうねはいはい、恵方巻きも何も食べず、
何もあの節分的なこともせず。
ああ、そうなんや。
でなんかあの見終わった後にこう部屋が禁煙やったから、
うんうんうん、
あの廊下の奥とかにある喫煙所に行こうと思ったら、うんうんうん、こう非常灯の緑のライトにこう暗い廊下がこう、うんうん、いい感じに照らされて、
うん、
なんかあのどっかからゴブリンの音楽流れへんからみたいな
てんてんてんてんウィッチみたいなね。
そうそうそうそう。
あ、寂しいのか幸せなんか分からへんけど、
まあ楽しいですよ。
楽しい。私家でちゃんと32個豆食べたで。
あ、ほんまに。
数え、もう32やで、数えで恐れるわ。もうこの間31になったとこやのにな。
偉いね。もうだって自分が作ったチリコンカンぐらいでしか最近豆見てないから、ね、
豆、いやもうあれね、美味しくないんよ。
あ、そうなんだ。やっぱそうやね、美味しくない、ね、う
ん、美味しいやつを買えばいいんだけどさ、
うん、煮込んだらまあいいや。
まあいいやまあそんなこんなで今ちょろっと言いましたけれど、はい、今日はサスペリアについてお話ししようと思ってます、
はい、
あの前回の、ね、放送の時にあの次世代映画ショーケースについてご紹介して、
はいはいはい、
あの次回も次世代の中のラインナップ1本ご紹介できたらみたいなのを最後言っちゃってるんやけどまあもろもろ諸事情ありまして、
はい、
まあ、ちょっと今回サスペリアで。
そうやね。
はい、というかもう本当に今、まあ、リメイク版のね、うんうん、サスペリア絶賛公開中ですけど、京都やったら東宝二条とムービックス京都かな。
そうですね。
まあ興奮したね、見て。
いやもうみんな見てっていう感じする
よね。いやもう私はもうなんかね賛否両論やと思うんですよ、うんうん、そのオリジナルが大好きだっていう人からするともう受けられへんみたいなね、
はいはいはいはい、
人もいると思うんですけど、もうこれはねもうね別個、
違うよね、
このものとして私はもう個人的には傑作と思ってますけど。
いやあのね、自分も大好きなんやけどリメイク版、
うんうん、
ただあのオリジナル版も大好きな人間やから、
はい、
あのちょっとヒッチコックのめまい的な、なんていうの、あの、
うん、
こうものすごく似てるけど全く違うみたいな、そのモヤモヤ感はあるよね。
あ、なるほどね、うん、あのまあさっき説明した方がいいか。
そうね、
あのサスペリアっていう映画はもう本当にねホラー映画の金字塔といいますか、
うんうん、
あの1977年にダリオ・アルジェントっていうイタリアのまあ巨匠ですね、
はい、
まあ、彼が作った作品で、内容としてはこれはねリメイク版もほぼ、
そう、同じ
ですね、大筋は変わらないんですけれど、あの、あ、主人公はねアメリカ娘なんですよ、
うんうん、
まあ、美少女なんですけど、アメリカの少女スージーがあのドイツのバレエ学校に入るっていうところから物語が始まるんですね、
はい、
で、最初は、まあ、そのダンスが習いたくて来るんやけれども、
うんうん、
なんかこの学校ちょっと悪魔崇拝じゃないみたいな感じになっていきまして、まあ、
なんかちょっと怪事件が起こるんよね。
そう、いろんな怪事件があって、なんかね まあ、連続殺人みたいなのにも遭遇していくわけなんですけれど、うんうん、なんか夜ごとね先生が校内をすごい歩き回ってると、
うんうん、
でその足跡の音を数えてある場所にスージーがたどり着いてしまうんやけど、そこにはみたいな、
はい、
そういったお話になるんですね。だからまあそのなんやろな、オリジナル版の方は本当にクラシックバレエで、
うんうん、
まあリメイクの方はまあモダンバレエなんですかね、まあ、
ほとんどコンテンポラリーダンスみたいな感じやね、
うん、まあなんかちょっとそういった違いはあれど、まあ女の園に、うんうん、アメリカ娘がやってきてみたいなお話なわけなんですよね。、はい、でなんやろな、まあ、登場人物の名前とかも、もう一緒
同じやね、
まあ、若干発音が違うというか、まあ、訳が違うだけでも、うんうん、同じ名前の登場人物が出てきて舞台も一緒なんですよ、
うんうん、
ただドイツなんやけど、そのオリジナルとリメイク版ではちょっと場所はちょっと違うんですけど、ね、ドイツの中の、ただ1977年のドイツが舞台っていうところも一緒、
はい、
でただまあそのリメイク版にはまあそれがなんていうのかな、ベルリンの壁っていうものがまあ出てきたりだとか、うんうん、ちょっと政治色も入ってきてっていうようなね、
そう思いっきりその映画と同時進行でそのバーダーマインフォフっていうドイツ赤軍過激派の、うんうん、そのテロ活動みたいなのがフィーチャーされてるよね、リメイク版の方は。
そうなんですよね、まあ、だからちょっとそこがそのオリジナルには全くない設定やったりもするので、うんうん、なんかこうちょっと趣旨が違うみたいな感じにね、うんうん、思う方もいるかとは思うんですけれど、まあとにかくそのオリジナル版を見るともうすごい原色の世界なんですよ。
もう本当に赤緑青ってすごい、
そうそうそう、すごい過激な色でさ、うんうん、でそれがリメイク版ではそこまで過激ではないんですよね、
うん、もちろんなんかその衣装が赤いとかそういうのはあるけど、
うん、
その映画のルック自体はすごいくすんだ色合いになってるよね、
うん、そうなんですよ。でまあそのリメイク版を撮った監督っていうのがルカ・ガダニーノっていうイタリアの監督なんですけれど、はい、この人はその君の名前で僕を呼んで、でね去年大ヒット、
うんうんうん、
あの映画見ました？リト君
まだ見れてないっていうね。
本当まあキラキラとした、
うんうん
うん、青春ものなんですよ ね、
ね、
この監督からこんなものが出てくるとは誰も想像してなかったんじゃないかってい う、
なんかむしろ地盤逆でそのサスペリアのリメイクをその紫のシリアとかの監督が撮るっていうのを前情報でしてたから、はいはい、あれサスペリアまだって去年思ってたんやけどね。
あ、そうなんや。いやなんかじゃあ後からまあそのなんていうのかな、合致したわけね。あの監督やった
んや。そうそうそう、いや逆に言うとなんか、うん、そんだけサスペリアの比較っていうのは長年温めてた企画ってことないと思うけどね、
うん、
は
い
は
い、うん、いろんな監督がさリメイクに挑戦しようとして、まあ、挫折してたりもね、まあ、するぐらいなんていうの、本当にカルト的な、
うんうん
うん、サスペリアっていう映画はね大人気で、私ももうオリジナルは大好きなんですよ。
もう本当に大好き、自分もも
うなんかもうなんやろな、笑っちゃうよね。なんやろ、当時は本当に決して一人では見ないでくださいっていう触れ込みでみんながこう恐怖の底に落とされたみたいな感じやけど、
なんかねうん、ドリフターズで、うんうん、志村けんさんが普通にネタで使うぐらい結構社会現象化したっていう、うん、
ね、それぐらいヒットした映画で、
うん、今やったら信じられへんよね、イタリアのホラー映画が日本で大ヒットって。
まあ確かにそうやんね、うん、まあ本当にこれで一躍そのオリジナルを撮ったダリオ・アルジェントはもう本当になんていうのかな、
ホラー界のマエストロ、
うん、有名に、うん、なったわけなんですけれども、うん、まあなんやろな、オリジナル、まあいろいろなんか、まあ、本にも映ってるよね。ダリオ・アルジェント本に。
そう、有名な幽霊騒動っていうのがあってね。
うんうんうん、なんかサスペリアにはその心霊現象が起きてるみたいな、
うんうん、
なんかまあ、割とずっと有名でさ、そういうオカルト番組とかでも取り上げられたりするぐらい、
そうそう、取り上げられてた
やったんですよ。なんか冒頭にその雨が降るドイツに、まあ、到着したスージーが、うん、まあ、タクシーに乗って、まあ、どこどこ行ってくれって言うんやけど、そのタクシー運転手の後ろのガラスに男のこう叫び顔みたいなのが映り込んでるみたいな、
うんうん、そうそう、なんやったらもうそれがポスターに使われたりするぐらい有名になっちゃったみたいな、
うん、そうそうそうそう、でも それはまあ、あのアルジェントの顔なわけなんですけどまあなんかそういうね、あの仕掛けとか、まあ、その数字が学校に行くまでの間とかもね、
うんうん、
あのこれから怖いことが起こりますよみたいなことをね、随所にこうヒントというか、
そうなんかね、あの、うん、アルジェントって本当に変な監督で、
うん、
そこでそんなことやる必要あるみたいなところを急にアップにしたりとか
する監督でさ、うんうん、分かるわ、あれ空港のさ、なんか自動ドアとかやろう、ガーンって急にね、
あのなんかいきなり大きい音でガシャンって開く自動ドアアップにする必要あるみたいなな
んかやりたいんやね、うん、まあなんかそうやね、私はもう本当にオリジナルバージョンのさ、最初の殺人シーンがすごく大好きで、
わかります、それ
ものすごいカラフルなホテルで、ものすごいなんか偽物の真っ赤っかの血出しながらさ、うん、美少女がまあ残殺されるわけなんですけれど、うんうん、まあそうやね、もうすごく大好き、昔からあの映画は。
なんかね、うん、今回あのそのオリジナル版見返して、うん、なんか思ったのがやっぱりその色とかが強烈っていうのは昔から分かってたんやけど、
うんうんうん、
あの学校のドアノブの位置、
あ、それ私も今回初めてあっと思った、
うんうん、あのまあ、なんかその一番最初のサスペリアの企画って、
うん、
その10歳12歳ぐらい の、 その小さい女の子が主人公の話として作ろうとしてたらしいんやけど、
うん、
あのやっぱプロデューサー側がいやそういうちょっと女の子が小さい女の子がそうなるのはちょっとってなったらしくて、
うん、賢明な話
であの、うん、アルジェントはどうしたかっていうと、
うん、
あの学校内のドアノブの位置を、うん、女優さんたちの頭の位置につけるっていう、
そうやね、あのだいたい 胸元ぐらいにあるよね、もうちょっと下ぐらいがドアノブって、うん、やけどなんかあのね、登場人物たちはみんな腕を上に上げてドアノブを開ける、
うんうん、
するともう本当にみんなすっごいちっちゃい女の子に見えんの、
そうそうそうそうそう、
だからスージー役のジェシカ・ハーパーなんて私ものすごいちっちゃい人かと思ってたもん、
まあ、そういうわけじゃないけどね、
うん、ね、そういうわけじゃなくてそういう仕掛けがされてたんですよね、そうそう、
セットのパースを狂わせてなんかその観客に錯覚させるっていうかさ、う
ん、そう、なんかまるで小さい女の子たちがなんかこう迷い込んでみたいなさ、
うんうん、でまあなんかもちろんそういうふうなことをするっていうのはこうオリジナル版のサスペリアって結局のところ、
うん、
そういう小さい女の子が悪い魔女を倒すっていうものすごい童話的な物語でさ、
うん、そうやね、
あの秘密の扉があるなんていうのもそのグリム童話とかでよくあるパターンなんやけど、う
ん、なんかだあれ、あのアルジェントはものすごいディズニーの白雪姫をこうオマージュしたみたいな感じでね、
まあ、やっぱ見直したら色とかほんまにね、
そう、あの緑の光の加減とか、
うんうん、
完全にディズニーの白雪姫の緑と一緒やねんな、
うんうん、
ピカって光る感じとかで、なんかその色合いが、まあ、確かにそのリメイク版にもまあ引き継がれてはいるんよ、
うんうんうん、
そのティルダ・スウィントンが出てるんですけれど、
はい、
彼女もまあ魔女、まあ、先生の役で出てて、うんうん、まあ、彼女の顔がまあすごい緑に光ってるとかね、そういうところはすごいオマージュはされつつも、うんうんうん、まあ、ただその登場人物の見た目とかそういうその小さい女の子たちが迷い込むみたいな設定っていうのは引き継がれてないんですよね、
そうやね、やっぱそこが一番その、うん、オリジナル版のファンが、うん、えってなる要素っていうか、
うん、
なんかアルジェント自身もやっぱそのリメイク版で、
うん、
あのこれはちょっとサスペリアじゃないよみたいなことを言ってる理由かなって思うんやけどね、
うん、まあ確かにね、まあ、成熟したその、まあ、少女とは言えないよね、うん、女の人たち、
まあ、やっぱなんかそのおとぎ話から完全になんていうの、その政治劇というかさ、
うん、
あのすごい哲学的な物語に変わってるから、
そうやんね、うん、宗教とか、うん、まあ、なんかただ本当にこのリメイク版の魅力っていうのはティルダ・スウィントンの見た目、
いやもう素晴らしいよね、
うん、本当にもうそれを見るだけでも価値があるというかうん、うん、もう私は本当その一人勝ち映画やなと思ったというかなんやろ、なんかこうなんやろな、本当にダンスしてる先生っていう感じがするんよね、コンテンポラリーの、
うんうん
うん、感じなんよ、
あの、うん、なぜピナバウシかなって一瞬思ったもんね、
もう完全にそんな感じやんね、うん、ピナバウシ感がすごい、やから、まあ、舞台やってる人とかもぜひ見に行ってほしい
な
って、
いや本当にね、だからなんか知り合いのダンサーの人とかになんか見てほしいなとか思うんやけどね、
うんうん、いやなんかそう、我々あの造形大のさ、はい、映像舞台学科やったわけやんか、うんうん、舞台の先生たちみんなあんな感じじゃなかったなんかさ、まあ、誰がどうっていうわけじゃないけど、うんうん、なんかコンテンポラリーとかモダンのなんかバレエやってる先生ってなんであんな魔女みたいなんやろうと思って、
あ、近寄りがたい雰囲気あるもんね、
そうそうそうそう、なんかガリガリでさ、うんうん、なんかこう、まあ、美しいのよものすごくね、うんうん、人間離れした感じがすごいティルダ良くて、
いやもうぴったりやったね、ほんまに
ぴったりやった。で、あの先生役だけじゃないっていうのが驚きなよ、ティルダの。
それね、やっぱそのこの映画のすごい仕掛けというかさ、
そう、まあ、本当にこの映画はティルダの映画なんですよね。うん、うん、まあ、主人公はあのダコタ・ジョンソンっていうあの女の子がまあ演じてて、はいはい、で、まあ、ちょっとだけあのクロエ・グレース・モレッツが出てたりもするんですけれど、うん、もうティルダの映画なんよこれは。
まあ、ほとんど主役や、
うん、主役やったね。うん、あのまあまあ、でもオフィシャルには言ってないんやったっけ。
でもまあなんか言っちゃってもいいんじゃない、うん、
あのね、一人精神科医のおじいさんが出てくるんですけど、
はい、
あのそのおじいさんを演じてるのはティルダ・スウィントンなんですよね、
実はね。
そうそう、ただそのオフィシャルに公開してる情報としては、名前忘れちゃった、なんか架空の俳優さんをでっち上げて彼がその精神科医を演じてるっていう設定にしてあるんですよ。
あの今手元にね、
うん、
こう
パンフレット
があるんやけど、
うん、
やっぱそこでも、
うん、
あのやっぱ違う俳優さん名前で載ってて、
うん、
そんな人は存在してないんですよね。
そんな人存在してない。
あのルッツ・エバースドルフって名前になってて、
うんうん、
あのパンフレットでは、
うん、
あの精神科医をやりながら、
うん、
あの舞台演劇をやってる80歳の俳優さんっていう、
うんうん、設定でね、あのなんで隠してんのかなって思うけど、
いやそういう風な仕掛けがいっぱいでさ。
そうやね。で、まあ、もう一人一人三役してるんですよね。
そうそう、実はね、まあ、それは見てほしいなと思うけど、
うん、と思うんですけど、だから一回見るともう一回絶対見たくなると思うんですよね、うんうん、もう一回ティルダを見たいみたいな、どこがどこがみたいな、あほんまやみたいな、
うんうん、いやなんかね、でティルダ・スウィントン自身もなんかその海外のインタビューとかで、
うん、
そのなんていうの、精神科医役あなたですよねって聞かれたら、
うん、
あの違いますって言いたいみたいな、
はいはいはい、
であのルッツ・エバースドルフって俳優さんをやってるのあなたですよねって聞かれたらそうですって言いますみたいな、
めんどくさ遠回り。
なんかすごい不思議な回答をしてて。
ね、なんか知らんけど隠してはんにゃんね、
う
ん、
で結構ね、そのサスペリアっていう映画自身がなんかその、うん、まあ、精神分析が出てくるってことからも分かるんやけど、そのすごい、うん、いろんな象徴性が隠されてるような映画でさ、
リメイク版ね、うん、本当に、うん、
だからなんかこう、例えばそのフロイト の, あの無意識自我超自我ってあるやん、
うん、
あれをなんかそのキャラクターに割り当てられてるのかなとかも思うし、
うん、
なんかこう言ってみたら秘密結社の話でさ、サスペリアって、
はいはい、うん、
そのまあ、マジョカルトでもそうやし、
うん、
あの結構フィーチャーされてる過激派集団、ドイツ赤軍の過激派とか、
うん、
そういうような集団の物語でもあってさ、
うん、
なんかそこら辺やっぱリンクさせてるのかなみたいな気にもなって、そのカルトみたいなさ、
なんかすごいいろんな含みがあるよね、リメイク版
だからこうすごい分かりやすい映画ではないよね、
うん、なんかそこで引っかかる人もいるんかもしれない。ただあの鏡張りの部屋の中で、まあ、あることが起きるんですけど、もうあのシーン私は結構爆笑しながら見てたんだけど
結構結構あれ笑いながら見れるってすごいね。
あのね、すごいあそこのダンスって言っていいんか分からへんけど、
あのホラー映画でしかできない身体表現ね、
うん、そうそう、なんで死なへんのみたいな、いやあそこすごいなって、なんか初めて見たのこんなのって思いながら、フレッシュやったよね、うん、もうなんかね、私はすごく好き。
自分も大好き。
あのこのラジオの時間の短さにまあびっくりして、なんか言いたいこと全然言えてへんなと思いながら、まあ、あのサスペリアはね、あのリメイク版は今シネコンでやってるんですけど、
はい、
オリジナルの1977年版が出町座の方で2月23日から3月8日まで公開するみたいでして、はい、これ多分絶対リメイク版もやるやろ
う
って、ま
あ、ちょっとやるでしょうっていう、う
ん、思ってるので、なんかこうね、シネコンでもし時間合わへんくて見逃したって方はぜひ出町座チェックして、やるんやったらぜひ見に行ってほしいですよ ね、 そうですね、見比べることによってより面白さがアップするっていう、う
ん、そう、ほんまにこう多分回答ってその見た人それぞれにあると思うんだけど、
うんうんうん、
今あの本屋さんとかに行ったらサスペリアマガジンって本売っててさ、
そう、それ欲しいな私も、
そう、これで書いてはるんやけど、うん、あの渋谷さんっていうドイツ映画 の、 あのファズビンダーとかの、翻訳やってある評論家の人の文章とかもすごい良くて、
うんうん、
まあなんかこうあれ何やったんやろって気になる人はこの本ちょっと読んでもらえたらいいんじゃないかなと思います。
そうですね、まあ、あの単純にその見た目的にもすごい目がね麗しくなる映画でもありますので、うん、まあ、うーん、ダリア・アルジェント自身は認めてへんって言ってるけれども、これはこれであり大傑作って私は思ってます、
うん、はい、自分も大傑作やと思います、
はい、まあ、サスペリアも見に行って興奮してね、 LINE しちゃったね、
そうやね、
めっちゃ良かったみたいな感じで、じゃあぜひぜひチェックしてみてください、
はい、
ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。